本日6月16日、LGBT 法案が成立しました。で、この法案については、LGBT 団体、LGBT の活動家、そして野党ですね、立憲民主党などの野党は、この法案に反対していましたよね。こんな法案は、ない方、作るぐらいだったらない方がマシだっていうふうに喋っていましたけども、私はそれ違うと思っています。この法案ができて、ね、例えば、昨日ね、参議院の内閣委員会で参考人として呼ばれた松岡さんとか、あとはなんか松永権さんという方もまたいらっしゃいますよね。で、いろんなこう活動家の方がいらっしゃるんですけど、実言うと、この法案が成立して、やったぜっていうふうにね、もうね、こんな感じなんですよ。やったぜって。こんな感じだと思うんですよ。で、ないよりはあった方がいいに決まってるんですよ。女性スペースを守る会って、ね、性自認の法制化に反対していましたよね。しかし今回、性自認の法制化はなされたんです。まあ、ジェンダーアイデンティティというふうに名前が変わりましたけど、性自認も性同一性もジェンダーアイデンティティも、その区別はほとんど差はないんです。もうほぼ同一の意味なんです。だから性自認も法制化されたんですね。に加えて、あと、ね、維新と国民民主が修正案の内容としては、民間事業者の活用の文言を削ったことと、あとは全ての国民が安心できるっていうふうな文言を入れたことについて、だいぶ後退してるから、こんなものはもう廃印するべきだ。理解増進法じゃなくて差別推進法じゃないかっていうふうに言ってるんですけど、私は違うと思っていて、違うと思っていて、大したことないですよ。要は、この法案ができたこと、この法案ができたことが、もう、性的指向と性自認に関して理解増進をね、やるっていうふうに決めたわけでしょうね。国、地方、公共団体が、に対しておそらく予算が投入されると思います。で、人、金、物が投入されて、組織が出来上がる。この意義は大きいと思います。に加えて、雇用主とか、あとは、学校とかでも、まあ、そういった、理解増進のための、まあ、研修というんですか、講習というんですか、そういうのが行われるわけですよね。この意義は大きいと思います。はい。だから、LGBT の活動家はこんなものはない方がマシだっていうのは、それは絶対違うと思います。もう内心ではもうガッツポーズしてますよ、きっと。法案が出てきたら、じゃあ、この法案を実際に運用するにあたってね。で、誰が LGBT 問題について詳しいですかっていうふうになったときに、知識、経験、ノウハウ、コネ、こういうものをちゃんと持ってる人って誰ですかって言ったら、もう既存の LGBT の活動家の人ですよね。だから、民間の事業者の文言が削除されたとしても、しかし、さ、民間の事業者を使ってはいけないとかね、禁止だとか、そんなことは書いてませんよね、修正案には。だから、引き続き、民間の事業者の LGBT の活動家は、参与していくわけですよ。で、すべての国民が安全になるようにっていう文言に関してもね、まあ、それは別に、トランスジェンダーの人は危険だとかって、そういうことを書いていないわけですよね。要はね、この法案を通すために、自民党、公明党ではちょっと、ちょっとし、あの、たた、あの、それだけはちょっと不安だからね、維新と国民民主にも頼んで、超党派で、ね、与野党で、法案を成立させたっていうのは今回の この法律の内容だと思います。なぜ、この法案を急いで成立急いでっていうか、なんでここまでこの法案を成立させようとしたのか、自民党でも結構反対がありましたよね。私はやっぱりね、反安倍だと思うんですよね。つまり安倍政治っていうか、そういうものをもう、安倍さんのことをさ、ものすごくこう、まあ、神格化してるっていうか、そういう人たちっていますでしょ。そういうものとはもう決別するんだと。岸田さんはね、そういうふうに思ってると思うし、そもそも私は安倍政治自体が、日本を不幸にしたと思っている売国奴のそのものだと思っているんで、まあ、結局この法案の、最大の、なんだ、功労者。誰かと言ったら、私は山上徹也さんだと思うんですね。山上徹也被告ですよね。いや、本当私ね、もう将来この人が教科書に載ってもおかしくないぐらいのことをやったと思うんですよ。実際宗教2世とかね、この LGBT の当事者は、結局統一教会と安倍政治の癒着によって苦しめられてきたわけですよね。その安倍を葬り去った山上徹也っていうのはね、やはり私は、それでも私は山上徹也をね、評価するんですよ。本当にね、安倍が生きていたらこの法案は通らなかったわけです。まあ、その他にもまあ、この法案に関してはね、日本にいる大使の方ですね、アメリカの大使の方とか、アメリカだけじゃないんですよ。ヨーロッパの大使もそうですけど、ね、あと、経済界ですか。からもこの法案を成立させるようにっていうふうに、そういうふうな声がありましたよね。だから、もう、でね、この法案なんだけども、この法案が法律でしょ？じゃあ、全国の地方自治体の条例ですよね。条例を制限できるかっていうと、そういう法律じゃないんですよね。理解増進しましょうというものを、なわけだから、ね、理解増進を、この内容で理解増進し、この、これだ、この、このじょ、この内容でしか理解増進させちゃダメっていうふうに、まあ、書いてませんよね。おそらく、だから条例を制限するようなものにもならないと思うんですよ。ということで、この法案、このね、あと、この LGBT 法案がいいところがあるとすれば、その第3条で基本的人権という言葉が入って、個人として尊重されると、不当な差別はあってはならないという認識のもとってね。つまり、性的指向、ジェンダーアイデンティティに関して、これは基本的人権であり、個人の尊重されるべきものであり、不当な差別であったらない。基本的人権の一つだっていうふうにね、作ったんですよね。そういうふうな認識だってことは、これヒューマンライツ、人権だっていうふうにね、私はこの法案の最大に評価できる点は、ここだと思います。だから、この法案は、まあ、大したことないとかって言ってる人いると思うんですけどね、そんなことはない。どんな、まあ、仮にしょぼい道具であっても、これ道具をいかに使うかによって、どんどん変わってきますからね。そう考えたときに、まあ、この法律ができた、メリットというのは、本当に大きかった。そして、この LGBT の人がね、不安を持ってる人がも、持ってる人が多いかもしれないけど、これは勝利なんです。LGBT 当事者にとっての、勝利です。ね。国が法律を作って、性的指向、ジェンダーアイデンティティに関して、基本的人権だと、個人として尊重される不当な差別があってはならない。この基本理念として、法の3条に書き入れたこと、この意義は大きい。そして、ね、やっぱり、岸田という人は、安倍政治と、決別しようとしている。安倍政治は何かというと、西洋の民主主義、西洋の、なんだ、基本的人権とかそういうものをね、 じゃなくて日本風のものをね、日本古来の伝統に沿った憲法とかね、人権というものを作ろうとした人なんだけども、結局、そういうのは、まあ、安倍さんが亡くなってから、どんどん難しくなって、まあ、安倍さんが死んで、今回のこの LGBT 法案によって、自民党の中がかなり分裂していますよね。で、自民党今まで、支持してきたインフルエンサーはかなり批判的になっていますよね。百田さんとか新党を作るとか言ってますけど、新党なんか作っても保守が分裂するだけなんで、ね、野党が喜ぶんじゃないですか。れいわ新選組とかね。まあ、立憲民主とかもね。野党が喜ぶだけなんですよ。つまり、この法、今回の騒動によって、まあ、旧来の、まあ、これまで日本を支配してきた安倍政治。ね、安倍派っていうものは、衰退したと。で、戦いに敗れたと。うん、ということです。で、そのね、女性スペースを守る会の、例えば滝本太郎さんの活動も、私はこれはもう、敗れた。失敗したというふうに、失敗したっていうのは言い過ぎかもしれませんけど、もう敗れたんだと思います。政治人が法制化されたのは事実ですからね。女性スペースを守る会の活動も、実を結ばなかった。そして、ということですよ。で、私たち LGBT 当時は性的指向、ジェンダーアイデンティティ、言い換えれば、まあ、これはね、性自認、あるいは、性同一性、これに関しては、基本的人権として認識されるようなものになったってことを国が公に証明したという画期的な法律であるというふうに私は思っています。これが私の評価です。本当にね、まあ、これからね、国の取り組みがどんどん変わっていくと思いますから、まあ、予算が投入されて組織が出来上がって、ね、今回のようなトランスジェンダーバッシングは今後できなくようになると思いますしね。そして、LGBT に対するヘイトスピーチ条例とか、ヘイトスピーチ法律とかも、作りやすくなったんじゃないでしょうか。まあ、同性婚も関してもね。ということで、まあ、これはもう、最後になりますが、今回の LGBT 法案の法律の成立は、LGBT 当事者の画期的な勝利だというふうに私は思いました。それでは失礼します。